皆さんも一度は経験したことがあるんじゃないでしょうか。あの薄暗い会議室の光景。
ああ、目に浮かびますね。
発表者はスクリーンに背を向けて手元のパソコンの原稿をひたすら読み上げてる。でそのスクリーンにはもう息が詰まるくらいの文字文字文字。
いやー、もう何度も経験ありますね。自分が聴衆の側で。
ですよね。今回は多くのプレゼンがなぜこうも心に響かないのか、その大きな原因であるスライドの問題について深く掘り下げていきたいと思います。30分間、ほぼスライドや手元のノートパソコンの画面を見ながら書いていることを読み上げているだけ。聴衆とは一切目を合わせないし、問いかけもない。まさに一方通行のコミュニケーションですよね。
これはもうプレゼンテーションっていう行為の、まあ、根本的な誤解から来てますよね。
根本的な誤解ですか？
ええ。この行動がもたらす結果って、発表者が思っている以上に実は致命的なんですよ。
ほう。
聴衆は、最初の数分で、これ後で資料メールしてくれればいいじゃん、って感じ始めるんです。その瞬間にもう話を聞くっていう意欲のスイッチが完全にオフになっちゃう。
ああ、その感覚すごくよくわかります。この時間は一体何なんだろうってなりますよね。
そうなんです。
発表者は情報を伝えているつもりでも、聴衆はただ時間を耐えているだけみたいな。
まさに。で、発表者が一生懸命に話せば話すほど、聴衆との間にこう分厚い見えない壁ができていく。
壁ですか？
ええ。プレゼンの価値って単なる情報伝達じゃないんですよ。発表者の熱意とか人柄とか、その場の質疑応答とか、そういうライブならではの相互作用にあるはずで、原稿を読むだけならそれこそ AI の音声読み上げでもできますからね。
確かに。
その場に人間がいる意味を自ら放棄しちゃってるわけです。
そのプレゼンターが自分の言葉じゃなくて、ただスライドを読んでるだけだとしたら、当然そのスライド自体に問題の根源があるんじゃないかって話になりますよね。
そうですね。
で、この資料の筆者もまさにそこを指摘していて、発表者の態度もさることながら、それ以上に致命的だと感じたのが、
スライドそのものということですね。
そうなんです。とにかくスライドが分かりにくいことだと。
多くの場合、読み上げるだけのプレゼンターと分かりにくいスライドってセットになってるんですよね。
ああ、セットですか。
なぜなら、そのスライドが発表者自身の台本になっちゃってるからです。聴衆に見せるためのものじゃなくて、自分が話すためのまあカンニングペーパーみたいな。
なるほど。
その発想がもう分かりにくさの出発点なんです。
なるほど。じゃあその致命的に分かりにくいスライドの具体的な特徴、この資料がもうこれでもかっていうくらいリストアップしてくれてるんで、一つずつ見ていきましょう。
はい。
まず、文字が小さい、文字数が多すぎる、文章の開業位置が悪く読みづらい。
もうこの時点で基本的なところですよね。
このあたりはもうデザインとかいう以前の問題で。
そうですね。この3つに共通しているのは、スライドを読むための資料と勘違いしている点です。スライドってあくまで話の要点を視覚的に補強する、見るためのツールじゃないですか。それを報告書みたいに作っちゃうと、聴衆はスライドを読むか話を聞くかの二者択一を迫られるんですよ。
確かに両方は無理ですね。
人間の脳ってその両方を同時に高いレベルで処理するのはすごく苦手なんです。どっちかがおろそかになる。
スクリーンに映った長い文章を必死で目で追ってると、発表者が何言ってるか全然頭に入ってこないってことよくあります。
まさにそれです。
そして次に挙げられているのが、箇条書きが10個以上もある。これも強烈ですね。見ただけでちょっとやる気がなくなります。
なりますよね。これも人間の認知の限界を全く無視した作り方です。
認知の限界。
はい。心理学でマジカルナンバー7、プラスマイナス2なんて言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、人間が短期記憶で一度に処理できる情報の塊って、せいぜい5個から9個くらいなんです。ましてや、人の話を聞きながら同時に10個以上の項目も記憶して、それぞれの関係性を理解するなんてことはほぼ不可能なんですよ。
じゃあ10個の箇条書きを見せられた時って、聴衆の頭の中では一体何が起きてるんですかね。
ほとんどの場合、最初の 2,3 個を読んだあたりでもう思考が停止します。
停止しちゃうんですか？
ええ。ああ、これは全部理解するのは無理だって脳が判断して情報を受け取るのをやめちゃうんです。結果としてスライドは話の理解を助ける補助じゃなくて、思考を停止させる邪魔者になってしまう。
うわー、それは悲しいですね。
発表者は10個のポイントを説明した気になってるんですけど、聴衆の頭にはもう何も残らない。せいぜい最初と最後の1、2個だけみたいな。
良かれと思って情報を盛り込んだつもりが逆効果になってるわけですね。
そういうことです。
次にデザイン面の指摘も鋭いですよ。カラフルすぎる。具体的には原色を4色以上使用。
ああ、これも良かれと思っての典型例ですね。色って使い方を間違えるとものすごく強力なノイズ、つまり雑音になるんです。4色以上の特に原色みたいな強い色が散りばめられてると視覚情報が多すぎてどこに注目すればいいのか脳が混乱しちゃうんです。
でも例えば会社のブランドカラーで使う色が4色以上指定されてるケースとかもありますよね。そういう場合はどうすればいいんでしょう。
あ、それは良い質問ですね。その場合全部の色を使う必要はないんですよ。大事なのは一貫性と、あと階層性です。
階層性、
ええ、例えば鬼門のテキストは黒、強調したいキーワードだけブランドカラーの赤、引用はグレーみたいにそれぞれの色に役割を与えるんです。意味もなく飾りとして色を散りばめるのが問題であって、
なるほど、
ルールに基づいた色の使い分けはむしろ理解を助けます。原色が4つも5つも同じレベルで主張し合ってる状態が一番まずいわけです。
なるほど、色に役割を与えると。で、その逆の指摘もありますね。画像がほとんどない、あっても小さい。
あ、ありますね。
文字だらけのスライドのなんか右下に申し訳程度に写真がちょこんと置いてあるみたいな。
あれはもうもったいないとしか言いようがないですね。適切に選ばれた一枚の画像って何百文字の説明よりも雄弁に、しかも感情的に物事を語ることがあるんです。
感情的にですか。
ええ、例えば森林破壊の深刻さを伝えるのにデータを箇条書きで10個示すよりも、切り倒された広大な森の胸を打つような写真を1枚ドンと見せる方がはるかに聴衆の心に突き刺さる。
確かにインパクトが全然違いますね。
画像を単なる飾りじゃなくてメッセージを伝えるための主役として使う、その発想が必要なんです。
そしてこれら全ての問題点を集約したような項目が1枚あたりの情報量が多すぎる。
ねえ、結局はここにたどり着きますよね。
伝えたいことが多すぎて1枚のスライドにあれもこれもと詰め込んじゃうと。
そうです、これは1スライドイコール1メッセージっていう優れたプレゼンの大原則から外れてる証なんです。
1スライド1メッセージ。
ええ、優れたスライドって発表者が話してる間聴衆がパッと見て3秒で何を言いたいのか理解できるぐらいシンプルじゃないとダメなんです。情報が詰め込まれたスライドは見た瞬間にうわ大変そうだっていう心理的な抵抗感をまず与えてしまう。
そしてこれです、アニメーション効果を多用、特に矢印が上下左右から飛んでくる。これ思わず笑ってしまいました。
まるで花火大会みたいですよね。これはもうメッセージを伝えるっていう本質と単にスライドを飾り立てるっていう装飾を完全に取り違えている典型例です。
ただアニメーションが全部悪いってわけでもないですよね。
もちろんそうです。例えば複雑なプロセスの流れをステップごとに順番に表示したり、ビフォーアフターを視覚的に見せたり、そういう時は非常に有効なツールになります。
つまり意味のある動きということですね。
その通りです。でも何の意味もなく文字とか図形が回転しながら現れたり、あちこちから矢印が飛んできたりするのはもう単なる視覚的な騒音でしかない。
騒音。
はい、聴衆の集中力を散漫にさせて、次はどんな動きをするんだろうみたいに本来伝えるべき核心部分から注意をそらしてしまう。これはもうほとんどの場合発表者の自己満足で終わっちゃいますね。
共通しているのは聴衆の脳にどうインプットされるかっていう視点が完全に抜け落ちてるってことですね。
まさに
作り手側のあれもこれも伝えたいっていうある種の親切が結果的に不親切になってるというか。
まさに受け手の認知コストを考慮していないという点でこれらは全て共通しています。
認知コスト。
ええ、分かりやすいプレゼンっていうのは聴衆がなるべく頭を使わなくても楽にスッと内容を理解できるものなんです。そのための努力、つまり情報を整理してそぎ落として視覚化するっていう努力を発表者側が放棄して理解するコストを全部聴衆に丸投げしてる、それがこれらのスライドの本質的な問題点なんです。
そんな分かりにくいスライドがもたらす最悪のシナリオ。
ほう。
プレゼンターはスクリーンに映してる分かりにくいスライドと全く同じ内容の資料を印刷して配布していたと。
あー、やっちゃいましたね。
その結果会場で何が起こったか、
聴衆はスクリーンを見るのを一斉にやめて手元の資料に目を落とすんです。
ですよね。
会場はしんと静まり返って誰も発表者の顔を見なくなる。紙をめくる音だけがカサカサっと響く。プレゼンテーションの場がただの読書会になってしまったと。
これこそ本末転倒っていうキーワードが最も的確に当てはまる状況ですね。プレゼンをより分かりやすく、より魅力的にするための道具であるはずのスライドと配布資料、それが分かりにくさの最大の原因になって、結果として発表者と聴衆とのコミュニケーションそのものを完全に破壊してしまってる。
発表者はもうその場にいる必要すらない不要な存在になってしまったと。
そういうことになりますね。聴衆は手元の資料を自分のペースで読んでるわけですから、そこに声は必要ない。スクリーンに映し出されか映像も必要ない。プレゼンテーションというライブの場が完全に意味を失ってしまった瞬間です。
しかもこれ、発表者にとっても聴衆にとっても不幸な状況ですよね。
ええ、全くです。発表者は誰にも聞いてもらえない虚空に向かって話し続ける孤独感を味わうし、聴衆はわざわざ来たのにただ黙って紙の資料を読まされるっていう退屈な時間を過ごすことになる。スライドという一つのツールが引き起こしたコミュニケーションの完全な崩壊といえます。
結局のところ、この問題って何を意味するんでしょうか。見えてきたことを整理すると、失敗するプレゼンには2つの大きな要因が絡み合ってるように思います。
はい。
1つは聴衆を見ずにただ原稿を読むだけの発表者の姿勢。そしてもう1つは受け手のことを考えてない情報過多で分かりにくいスライド。
まさにその通りです。で、重要なのはこの2つって独立した問題じゃなくて根っこで深くつながってるってことなんですよ。
ああ、つながっている。
なぜスライドに文字をびっしり詰め込むのかっていうと、それをそのまま読めばプレゼンができてしまうからです。つまり聴衆の方を向いて自分の言葉で語る自信がないとか、その準備を怠ってるかの裏返しでもあるんです。
ああ、なるほど。スライドが聴衆のための補助資料じゃなくて発表者のための原稿になっちゃってるんですね。
そういうことです。だからスライドを見ればその発表者がどっちを向いて仕事をしているのかが分かってしまうとも言えますね。
あ、
彼らの理解を助けようとしているのか、それとも内向きで自分の保身しか考えてないのか。スライドはその人のスタンスを映し出す鏡みたいなものなんです。
さて、この分析を踏まえて、次にあなたがプレゼン資料を作るとき、あるいは誰かのプレゼンを聞くときに、ぜひ今日話した避けるべきポイントを思い出してみてほしいと思います。
ええ、
文字は大きく、メッセージは一つに絞る、意味のない装飾はやめる。それだけであなたのプレゼンもあなたが聞くプレゼンもずっと意味のある、価値のある時間になるはずです。